ちょっとトークのね、ポッドキャスト全然撮ってなかったので、そうライブしてろくにまあちゃんとした配信もせず、前回がいつだ、3月後半に、配信して、で DJ ミックスは4月の後半に1本出してみたいな感じなんで、ポッドキャスト自体のエピソードの配信はまあ1ヶ月ぶりぐらいになるのかな、多分ですけども、はい、なかなかね、タトゥー入ってる、すごい最初のコメントそんな入ってないですよ、そんな反射みたいな感じじゃないですよ、全然、ほらもう日焼けもしてない乾杯です。タトゥーね、あ、そうそう、僕ゴールドジム通ってて、ゴールドジムのサウナによく昨日も行ったりしてたんですけど、ちゃんと筋トレしてますけどね、筋トレした後にサウナに入るんですけど、なんだろう、すねに思いっきしこうタトゥーが足にね、足首らへんかにめちゃくちゃタトゥー入ってるお兄さんがいらっしゃって、あ、スポーツジムってタトゥーとかどうなんですかね、一応 NG って言うのかな、言ってんのかな。温泉はね、温泉とか銭湯はダメって言うじゃん。たまにその足首にタトゥーがすごいお兄さんに会うんですけど、ちょっとこ怖いなっていう、タトゥーというか入れ墨が OK な銭湯がまあ東京でもまだまだこうちょこっと残ってたりするんですけど、なんかそういうところ行くとね、なかなか、アートギャラリーかなみたいなとこはたまにあります。僕、タトゥー、あんまり興味ないんですね。なんか痛そうだし。まあ、僕みたいな体に、こう、なんつうの、彫り物しても、かっこつかないしね。まあ、コウ君とか、すごいよね、タトゥーね。本人、仕事したことあるから間近でこうタトゥー見たけど、こう首のとこからガッツリ入ってるもんね。もう肩着の仕事できないよなーって。僕はまあなんかそのどうしてもなんかそういうの入れてる人見るとちょっと怖いそう、反射な感じがめちゃくちゃ、向こうはそういう佇まいで人生を生きてないかもしれないけど、僕は結構警戒するというか、警戒するに越したことはないみたいな、避けることに越したことはないみたいな。僕の、大学の同級生だよ、女の子はこう股開くとこう 両太もも内側に太陽と月っていう、ね、タトゥーを入れた子がいて、すごいよな。なんか女子の方が、なんか僕の周りの友達とか知り合いは、そういうの入れてるの多いっすね。飼ってた猫の絵とかね。偏見が過ぎる。どうなんだろうね。わかんないです。なんか今の世の中の感覚って普通なのかな。まあ、僕はただただ怖いなっていう、まあもし俺がタトゥーを入れててそれでクラブで DJ してたらもうなんかガチじゃんガチすぎてやだな。 こうね、生レモンサワーを飲み始めたのがね、結構最近なんですよ。僕今までね、生レモンサワー苦手で、なんかダメだったんだよね。なんか居酒屋とかでさ、もうレモン半分使ってさ、なんかこうギュッと絞ってさ、入れるようなやつとかさ、あるじゃないですか。ダメで、僕いつもレモンの、あの、ケミカルのフレーバーのする炭酸、なんだっけ、アルプスの天然水のレモンフレーバーの炭酸で、まあ、金宮か宝焼酎で割って飲むっていう、その、なんか、ほのかなレモンの香りで、で、ケミカルっぽい感じのレモンサワーが好きだったんですけど、本当だ、3月かな、そう。3月に、まあ、僕がよくいつも行ってる渋谷の鳥竹っていう焼き鳥屋があって、そこであの、その時もなんか時短、ずっと時短続いてて、で、ラストオーダー切るのが夜8時とかで切る感じだったかな。7時か。そう。お酒、ドリンクは7時に切られちゃうっていう感じで。まあでも、閉店までは1時間あるから、1時間までにじゃあそれでなんかウーロンハイを3杯頼むとかっていうのも氷溶けちゃうしなとか、いろいろ考えて、あ、ボトルがあると思って、鳥竹さんは金宮のボトルが300のボトルがあって、だからまあ一人で飲むと5、6杯ぐらい作れるやつ。で、なんか氷が普通に、フリーでついてきて、で、割り剤を頼めば OK みたいな。割り剤も結構安くて。これ普通に一杯一杯頼むより、ボトル入れた方が、この店めちゃくちゃ安いっていうの気づいて、そっからハマっちゃって、週1で3月は確か通って、そう、毎回ボトル入れてましたね。うん、一人で。そこが、なんか、そこのカットレモンとちょっとほぼ同じぐらいの切り方にしてるんですけど、そう。なんか、なんて言えばいいのかな。まあ、6等分のハーフカットっていうのよくわかんないけど。ぐらいにするを2切れ、まあ最初1切れ入れて、で2杯目は、そのレモン残したまま新しいの入れて、みたいな。なんか自分なりにちょっとなんか飲み方があるんですけど。なんかそれでちょっとこう、酸っぱさを調整しながら飲むっていうのが好きで。なんかちょうど良くて、そこの。鳥竹のカットレモンのカットされてる加減が、それでなんか一気に、あ、生レモンサワーうまいなと思って、あと糖質を切る生活をしてから、まあ外のお店でレモンサワーを頼むときに、まあそのシロップでレモンサワーを作るお店もあるじゃないですか、なんか甘かったりとかで、まあお店によって結構レシピが違うから、もし、まあ、めんどくさいから、まあ、いつも頼まないんですけど、僕もリクエストすることになっちゃうんで、まあ、飲みたいときは、炭酸でカットレモンだけ落としてくださいっつって、注文するようになったんですよね、外のお店で。で、まあ、そういうのもあって、シンプルにカットレモンだけ落とした生レモンサワーが好みになった。いや、時短でなおかつアルコールの提供が、今ちょっとね、収録5月21日撮ってますけど、なんかやっぱり緊急事態宣言だったりとか、こう、いろいろこう、我慢しなきゃみたいな時期って、絶対その愚痴しか出てこないから、その愚痴の内容をポッドキャストに撮るって考えても、あんまポジティブじゃないから、まあ、その時、こんなことがあったねっていう意味では、まあ、面白かったりはするんですけど、大体愚痴にしかなんないみたいな。ちょうど、それこそ10年前の地震がね、3.11 あった時の、ポッドキャストとかも、結構、まあ、地震が起きてからすぐポッドキャスト撮れなくて、割とまあ、気持ちが落ち着いてから撮ったりとかしてたんですけど、 やっぱなんか平時の時じゃないとなんかこういうのって収録しづらいなと思ってね、緊急事態開けるかなと思ったら5月の半ばでまた延長になって、まあ、お酒また出さないみたいになったりとかしてさ、まあ、とはいえちょっとあのトークラジオからは2ヶ月くらい経つのでちょっとまあ近況報告もかけて兼ねてね収録をしてますけど、久々にタバコ吸ってます。吸わないんですけどタバコ。昔吸ってて、それこそなんか 3.11 の時をきっかけに完全に吸わなくなって、20代の時はね、なんか最初はクラブとかでこう手持ち無沙汰でタバコをよく吸ってたりとか。あとまあ最初僕入り口が葉巻だったんですけど、葉巻とウイスキーで、の組み合わせで、まあ生意気ですけどね。うちのおばあちゃんがさ、海外旅行の免税店で買ってきたナポレオンとかさ、コニャックとかがさ、バランタインとかさ、そういうのが飲みもせずにさ、戸棚にさ、ずっと入っててさ、これ飲まなきゃダメじゃん、つって。で、結構その、二十歳過ぎて、いろんなお酒をこう、飲み始めてハマってた時に、あ、そうそう、昭和ですよね。ほんと昭和。でもそういう時期ありましたよね。そう、なんかめっちゃ安いから、免税店でみんなウイスキーとか買うってくんだよね。親が。うん。そうそうそうそう。で必ずさ、ナポレオンとかあってさ、なんか、シャレた瓶にさ、俺もそんなん存在に、そう、ブランデーだ、ごめんなさい。そうだ、ウイスキーじゃない。うん。そういう存在に、開けてましたね。うん。あ、そう、サイドボード。そうそう。戸棚じゃないっすね。サイドボード。わかります、わかります。俺も戸棚じゃないなと、なんかかっこいい言い方あったよなと思って。うん。うちのおじいちゃんとかも、うちのおじいちゃんなんかもともと海外で仕事をしてた人なんで、すごくこう、行ったり来たり、日本と海外。だから、まあ、葉巻の輸入もやってたし、一番最初にアボカドを輸入したのは、うちのおじいちゃんだって自負してましたけどね。でもその時は、全然、アボカドが日本で流行らなくて、その輸入はやめたらしいんですけど、え？御曹司？いや、御曹司じゃないですよ。うん。 まあでもそうね、まあでもすごい人だったかな、うちのおじいちゃんは。なんか外国人と、ざっくりな話だけど、アメリカ人と一緒に自動車のエンジンとかの、なんかパーツの会社を、部品のパーツをアメリカで立ち上げて、で、まあ、そのいろんな国に支社を作ってみたいな仕事をしてた人で、そう。だからなんか、LA とかミシガンに結構住んでた時期が長くて、で、あれかな、いつだっけかな。だから僕がもう全然生まれる前の話を今してるんですけど、うちの母親が20代の時にシンガポールに移って、シンガポールで、その仕事をして、自分の会社のね、あれで。みたいな感じで、あんまり、その、日本にいた時期は少なかったらしいですね。うん。ああ、うちは結構ね、まあ、グローバルって言うとあれですけど、僕はずっとほぼほぼ日本ですけど、なんか おじいちゃんが、もう、いろんなところで、その仕事で転々としないといけないから、なんか、うちの母親、その、まあ、娘だよね。うん。なんか、振り回されてた。人生振り回されてたみたいなこと言ってますけどね。うん。だから、うちの母親も結構、すっぽり20代は、日本にいなくて、だから、それこそなんか、聖子ちゃんとか、あの辺の日本のポップスとか、日本の文化とかは全然わかんないっつって。うん、まあ僕が生まれて今は日本ですね。そう、僕はロサンゼルスで生まれたんですけど、まあ父親がアメリカ人で、でもまあすぐ離婚することになって、でそれでと日本帰ってきて、またまあうちのおじいちゃんとかと暮らして、でそれ代々木八幡だったんですけど、で、おじいちゃんが群馬県にその会社の支社を作るっつって、出張になったから家族みんなで、群馬県に行って、で、それが僕が幼稚園と小学校の時が、群馬県だったんですけど、でもおじいちゃんは群馬で亡くなっちゃったんですよね。癌かなんかで。そう、僕が小学校入るぐらい前かな。うん。っていう感じで、まあ、そっから、まあ、小学校時代は田舎で暮らして、で、母親がまあ再婚して、で、それのタイミングで、ちょうど僕が中学生になるタイミングで、東京に来て、で、その、まあだから、その義理の父で、で、それが、その義理の父がいるところは、この、代々木原なんですけど、で、音楽スタジオやってて、みたいな。義理の父の方の家は家で、おじいちゃんが、ここがもともとなんか70年で産婦人科だったらしくて、再婚相手は日本人です。はい。僕のもともとの、血縁がアメリカ人。なんだけど、なんだろう。アメリカ人って基本雑種なんで、そうそうそう。僕のその父方のおばあちゃんにあたる人とかはハワイの人だったりとか。そう、僕多分ね、結構サモア系なんですよ。うん、割とハワイやん。だからまあなんか、その分かる人にしか分かんないかな。ハーフの人とかからは、とか外国の人からは、うん、あなた純粋な日本人じゃないよねみたいな感じでよく言われるけど、日本人からはそんなに、日本人だよねみたいな感じ。っていう、なんだろう。身の上話を話してしまいましたけど。まあ、おじいちゃんも自分でその会社立ち上げて、その、まあサラリーマンだけど、だけどこうバンバンこう、なんつうのかな。自分で仕事やっていくタイプの人。で、自分の父親もこの音楽スタジオを、1973年から やって、まあ自分の会社でずっとやってたんで、割とその、そう、僕は、うちはね、サラリーマン家庭じゃなかったので、特に父親はサラリーマンではなかったので、うん、しかもまあ音楽業界、芸能界の裏方の人というか、あれだよね、その、自分がいざ社会人になろうっていうタイミングに、全くそのサラリーのワークスタイルというか、ライフスタイルが想像できなかった人間で、だからまあ自分もその会社員とかなら就職とかせずに会社作って今に至るんですけど、ああそう、うちのね、父親はね、一応医大の受験をね、してたんだけど、やっぱり、難しくて、何浪したって言ったかな？ 5 浪とか6浪とかしたみたいな話聞いたけどね。で、医者にはなれなくて、そう、なんか医者家系だったんですよ。そうそうそうそう。その父方のおじいちゃんにあたる人は、産婦人科の先生で、お母さんにあたる人は ずっと眼科の先生をやっていて。で、うちの、まあ、母方の家系も割と医者家系だったりとかはするんですけど、多分今は、歯医者が一人いるかな。近場に。だから、歯医者、歯の治療はフリーで。無料で、みたいな。なんか、そう、父親は70年代に、鍋プロの渡辺慎さんってね、その、鍋プロを作られた社長さんと知り合って、それで、なんか、その、リハスター鍋プロのタレントさんが使ってもらうようなっていうところでスタートしたみたいで、だからもうそこのね、鍋プロのタレントだけでなんつうの、毎日埋まるみたいな。だから親父曰く、そのまあ今リハスタって、まあ別にそのアマチュアが行くとかプロが行くとか、まあそういう垣根はないんだけど、まあ、いわゆるなんていうのかな、スタジオ、有名どころだとスタジオノアとかさ、ゲートウェイスタジオみたいな、チェーン店みたいなのっていう佇まいじゃなくて、まあ、お客さんがその芸能関係、もう最初から業界関係の人しかお客さんとしては来ないみたいなとこから始まったから、まあ、ずっとそのまま、なんかプロ用のリハスターみたいなんでずっと来てるっていう。まあでも、まあ、90年代半ば、95、6年ぐらいからね、どんどんどんどん業界は縮小傾向というかマイナス、音楽業界は。やっぱ小室サウンドぐらいからですね。バブル後とかそういうのよりかは、一個は技術の発展と、一個はバンドブームの衰退です。まあプロツールズが、まあ、要はデジタルで、パソコン上でいろんな声の補正とか、音の補正とかが、まともにできるようになってきたのが、プロツールズっていうのが出てきたのが、まあ、90年代半ば後半。そっからね、だんだんだんだん、その、音楽の作り方が変わっていって、まあ、例えば昔だったら、やっぱり演奏が上手くないと、上手な演奏はレコーディングできないし、歌もそうです。歌もボイストレーニングをちゃんとしないと上手に歌は歌えないし。それはアーティスト系もそうだし、アイドル系もそうだし、っていうので、まあめちゃくちゃ叩き上げというか、その仕上げてた。芸事として。っていうのはなんかよく話は聞いてましたね。キャンディーズとか、の辺はうちのスタジオずっと使ってたらしいんだけど、もう夜中、レッスンして、で、なんかうちに仮眠室があって、で、そこで仮眠して、で、朝、車で学校に、送迎とか、みたいな生活をしてたらしいですね。あと、バンドだと、ハイローズとか、サザンとかが、デビュー当初、うち使ってて、ハイローズとかさ、なんか、いつが最後かな ?97 年とか8年ぐらいが多分最後かな、来てたのが。やっぱりそのツアーの前に1ヶ月ぐらいロックアウトしてスタジオを借りて、 そのライブのために練習して仕上げるみたいな。まあ、ロックバンドはそういうことをまあ必ずやると思うんですけど、うん、だそうじゃない音楽ジャンルも出てきて、まあわかり、そう、日本の話で言ったら小室サウンド的なああいうピコピコ音楽出てきて、うん、あとはなんかああいうアイドルでもモーニング娘。みたいな、最初から上手いわけじゃなくて、その下手なところから、まあ多少上手くなっていくとか、踊りができるようになっていくとか、まあ要はアサヤンみたいなね、そのオーディションからその完成形にこうステージに立つところのプロセスを見せることで、そこでお客さんに共感を得て、あのファンになってもらうみたいな、そういうのが始まり出したのが多分90年代後期なんで、そうだからそういったところでも、そのデビューのタイミングで仕上がってる必要がないっていうので、もう本当に練習する時間が減ったっていうね、うん、うちの親父もなんか久保田利伸のなんだっけ、タイムシャワーに打たれてとかは、うちの親父がなんかアシスタントエンジニアかなんかでクレジットが入ってますね。うん、あとはまあいろいろあんだよな、なんかそう、親父がね、まあ倒れるのが早くて、親父がそんなね仕事の話をしてくれなかったから、親父が死んだ後に、親父の横つながりの業界の人から、いや、親父さん、ああいうことやってたんだよ、こういうことやってたんだよ、みたいな、後から聞いたりとか、あと、まあ、その、家のさ、親父の持ってるレコードライブラリー。まあ、レコードライブラリーって言っても、親父が買ってるレコードじゃなくて、多分、その、寄贈してる、されてるサンプル版しかなかったの。で、それ、最初はただレコードが好きで、なんか好きな音楽があったら聴こうみたいな感じで、おそらくここにあるレコードは大体うちの父親の知り合いで、まあ、スタジオで練習してた人たちなんだなっていうのはわかるんだけど、最初はなんかそんなんで、ただ曲を聴いてたんだけど、ある日クレジットを見たら、親父の名前をその見つけたりしたわけよ。その久保田利伸のレコードだったりとか。あれみたいな。クレジット入ってんのと思って。で、なんかちょいちょい見たら、なんかちょいちょい入ってんの。大体、そう。あらららら、と思って。そうそうそう。だから未だにそういうレコードとかは、親父の命日近い時の、自分が DJ ある現場の時に持ってって、かけたりすることもあるし、うん。っていうのは やってますね。うん、だ70年代のね、その生音ディスコっていうのかな、なんて言えばいいのかな、まあ、いわゆるモータウンソウルとか白人系のディスコサウンドみたいなって言って伝わるかな。まあアースウィンドアンファイアとかああいうのが流行ってた時代で。で、そのアメリカのちょっと白人コミュニティも入ってきたようなブラックグルーヴみたいなのとか、まあ当時のディスコって言われるようなね、あの辺の音を日本でも体現しようっていうような、バンドとかグループって結構いて、で、そういう人たちが、まあ多分うちのスタジオを結構使ってくれてたみたいで、まあ有名なところだとスペクトラムっていうところなんだけど、なんかは、まあすごくいい作品を残してます。うん。まあ、和製版、アースウィンドアンファイアってよく言われるんですけど。で、まあ、その辺を、僕ら DJ 業界の人間からすると、なんていうかっていうと、和物レアグルーヴっていうんですよね。そうそう。要は当時の、モータウンとか、60s、70s のソウルの、有名どころは、もうみんなが知ってるような、そのラジオでかかるようなヒットチャートじゃなくて、その時代にももちろん売れなかったレコードってのは多分たくさんあるし、日本に輸入されなかったレコードってのはたくさんあるし。だけど、その中でもかっこいいみたいな。だそういうのをレアグルーヴって言って、その、 輸入されてきて、その自分たちを掘るようになるんですけど、それの、まあ、そのやっぱ70年代でも日本のバンドで、そのテレビには乗っからない。例えば今の地上波のテレビで往年の歌謡曲、スターの名曲、70年代、80年代特集って多分毎年のように年末とかさ、やると思うけど、それに映る人たちっていうのはほんのごく一握りの芸能の人たちというか、まあ、最大公約数だよね。今で言うと J-POP って言われる人たちの記録しか残ってなくて。で、大体の人たちは、その人たちしか知らない。うん。だけど、まあ、今だったらさ、テレビには出ないけど、わかりやすいとこで言ったらなんだろう。エルレガーデンとかテレビ出ないじゃん。まあ、ちょっと出たりとかあったかもしれないけど、なんかそういう、あ、バンプオブチケンとかって出ないっけ、テレビ。まあ、バンプは、まあ、かなり国民的だからあれだけど、でもそういうのあるじゃないですか。テレビには出てないけど、ロッキンオンジャパンとかフジロックでは毎回常連ですごく熱狂的ファンがいるとかさ。で、普通じゃん。だからなんか、それの70年代に置き換えた時に、ほんとアーティスト気質な人とか、これはヒットチャートにはいけないけど、クラブミュージックの文脈で言ったらめちゃくちゃかっこいいなとか、日本人なのに超技巧的で、なんか、こう、ブラックなグルーヴあるなとか、やっぱね、そういう版がね、あるんですよね。そういうのを、まあ、和物レアグルーヴって言うんですけど、私たちの業界では。で、そういう系がね、結構ありまして。うん。チャーさんとかもうちの、スタジオずっとリハで入ってたんで、チャーさんの、まあ、若い時のレコードも結構ありますね。うん。チャーさんのね、若い時の楽曲もめちゃくちゃかっこいい。かっこいいよね、レコードで聞くと、うん、でたまになんかそういう、うちのスタジオのライブラリー音源縛りで、現場で当時の和物レアグルーヴでね、やったりとか、たまにそういう DJ もやりますけど、うん、いや、未だにかっこいいし、なんだろうね、やっぱりその生で演奏してワンテイクじゃん。その DTM みたいな感じでこうトラックを作ってそれを収録してるじゃないから、すごく頭からケツまで生々しかったりとかして、そのまあグルーヴとか、あのアクセントもね、そのリズムとかもこう揺れるし、それがまたねかっこよかったりとかしてっていうのはありますね。うん、一発撮りの緊張感みたいなのは伝わってきますもんね。ああ、そう、うん。だから、まあ、今さ、まあ、ちょっと流行ってたりするじゃない、その、なんだっけ、シティポップか。笑っちゃったよ。その、まあ、プラスティックラブみたいなさ。ね、あの、コメント書いてもらってますけど、吉田美奈子とかさ、そういうの。そこは、やっぱり、とはいえ、オーバーグラウンドというか、当時ヒットしたヒットチューンで、そう、もうちょっとその下に潜ってる、レコードがやっぱまだまだね、めっちゃあるんですよ、かっこいいのが。うん。なんか本当はそこまで掘ってくれる今の若いね、リスナーさんとかがいたりとかして、こう盛り上がってくれたらいいなぁとは思ってるんですけど、ですね。だから、なんだろうな。僕もその和物レアグルーヴっていうワード自体は、このクラブ業界入ってから、そのハウス DJ とかダンスクラシックとかをかけてる先輩 DJ からなんとなくそういう、あ、なんだろう、海外のそのマニアックな、誰が聞いてるかわかんねえようなそのレアグルーヴものを、こう、中古で掘ったりする傍ら、あ、和物レアグルーヴっていうのも、界隈みたいなものもあるんだみたいなのを知って、うん、僕もまあ、だからそういうのを知ったのは20代なんですけど、でもまあなんか蓋開けてみたら自分のスタジオの何ライブラリーのサンプルのレコード聞いたら、でもそんなんばっか。